こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、あなたから共有いただいた一つのブログ記事、これをきっかけに成長っていう、まあ誰もが向き合うテーマの結構深いところに迫っていこうと思います。楽しんだ者勝ちっていう言葉ありますよね。
よく聞きますね。
スポーツでも勉強でも、まあ何でも。でも、もしその楽しいっていう感覚が実はこう自分の成長を静かに止めてしまう罠だとしたらどうでしょう。
罠ですか。
そうなんです。今回の情報源はあるバドミントン教室のブログ記事なんですけど、これが驚くほど普遍的で、
へ
え、ぐさっとくる内容なんです。早速この楽しいの罠を一緒に解き明かしていきましょうか。
いや、これ面白いテーマですね。今おっしゃったようにスポーツに限って話じゃ全くない
ですよね。
仕事のスキルアップとか新しい言語の学習とか、もうあらゆる場面で当てはまる話ですよ。
多くの人が他人と比べて優位に立った瞬間のあの高揚感。
ああ、わかります。
つまり優越感ですよね。これを物事が上達していく本質的な楽しさとこうごちゃ混ぜにしちゃってるんです。
勘違いしていると。
ええ、この2つは似ているようで、実はエネルギーの源ももたらす結果も全くの別物なんです。伸び悩んでいる人の多くがこの違いに気づかないまま沼にはまってるケースすごく多いと思いますね。
沼ですか。いきなりちょっと不穏な言葉が出てきましたね。
ええ。ではその沼の入り口である致命的な勘違いから見ていきましょうか。記事がまず指摘しているのがまさにそのポイントで、優越感を楽しいと誤認してしまうこと。例えば昔資格の勉強をしていた時に模試の結果が返ってきて平均点より上だったりとか、
はいはい、
あとライバルだと思ってた同僚より順位が上だったりするとものすごく嬉しかったんですよね。よっしゃーみたいな。
わかります。
でも記事に言わせればそれは本当の楽しさじゃないと、むしろ相手に勝てないと面白くないとか、順位が下がるとやる気がなくなる、もしそう感じているならそれは優越感の奴隷になってる危険なサインかもしれないと警告してるんです。
そこはその感情の源がどこにあるのかっていうのがすごく重要なんですよね。
感情の源。
はい。優越感っていうのは常に自分より下にいる誰かを必要としますよね。
ああ、なるほど。
つまり自分の感情が他人の存在に完全に依存しちゃってる状態。記事ではこれを依存構造っていう見事な言葉で表現しています。
依存構造。
ええ、評価の軸が自分の中じゃなくて常に外側にあるから、環境が変わってもっとすごい人たちの中に放り込まれた瞬間、それまで感じていたやる気とか楽しさがなんか蜃気楼みたいにふっと消えてしまう。
あ、
極めて不安定で脆いエネルギー源なんです。
脆いエネルギー源。なるほど。言われてみればあの模試の喜びも次の模試で順位が落ちた瞬間にもう不安と焦りに一気に変わりましたからね。まさにそれです。
そういうことですよね。
ではその脆い優越感に対して本質的な楽しさっていうのは一体何なんでしょう。ここが今回の核心ですよね。
ええ、
記事にある比較がすごくわかりやすかったので、これを手がかりに考えていきたいです。
そうですね。記事ではまず優越感は消費されてすぐになくなる快楽だと位置づけられています。
快楽。
エネルギー源は今お話ししたように他者との比較、持続性はなくて瞬間的、そして得られるのは一時的な安心感だけと。一方で本質的な楽しさは構造と表現されてる。
構造ですか。それはどういう。
これが面白い捉え方ですよね。エネルギー源が昨日の自分との差分、つまり自分自身の内側にあるっていうことです。
ああ、なるほど。
だから他人がどうあろうと関係ない。そしてその経験は消費されるんじゃなくて積み上がっていく。だから持続性があると。
ふむふむ。
そうして得られるのは物事への深い理解だったり、時間を忘れるほどの没頭、そして一度身につければ何度でも使える再現性だと。この対比は本当に鮮やかだなと思います。
快楽と構造。なるほどな。
特にこの楽しさの本質を資産形成という言葉で捉えている点、これが秀逸なんです。
資産形成。
ええ、これ心理学でいう内発的動機づけへのシフトそのものなんですよね。
内発的動機づけ。
つまり報酬とか他人の評価といった外からの飴じゃなくて、面白いからやる、もっと知りたいからやるっていう内側から湧き出るエネルギーで動くようになる状態です。
はい。
この記事がうまいのはそのちょっと抽象的な概念を 資産形成という誰もがイメージできる具体的なメタファーで表現している点だと思います。
資産ですか。面白い表現ですけど、一方で結果が見えにくい地味な練習を続けるのって精神的にきつくないですかね。昨年の自分との差分といっても毎日成長が実感できるわけでもないですし、そういう時人はどうしても SNS を見たりして他人との比較で自分の位置を確かめたくなりません？
まさにそこがこの問題の根深いところなんです。だからこそ多くの人が手軽な優越感という快楽に流れてしまう。でも考えてみてほしいんですけど、昨日できなかったリフティングが今日3回できるようになったとか、分からなかった数式がなぜそうなるのか構造から理解できたとか、
はい、
この手応えって誰にも奪われないし、インフレも起きない自分だけの確実な資産になるんです。この感覚を一度でも深く味わうことができると、評価軸が少しずつこう内側に移っていくんですよね。
なるほど。資産が積み上がっていく感覚こそが本当の楽しさの源泉なんだとよくわかります。ではなぜその逆の優越感を追い求めると人の成長は止まってしまうんでしょうか。ここもすごく重要なポイントですよね。
ええ、誰にでも成長が停滞する時期、いわゆるプラトーは必ず訪れます。
プラトーですね。
そんな時、人は自分が更新されていないという何とも言えない空白感とか不安に襲われる。記事の分析によれば、その心の隙間を手っ取り早く、そして強力に埋めてくれるのが優越感という代替麻薬なんだと。
代替麻薬、これはちょっと耳が痛いですね。正直自分も SNS で自分よりうまくいっていない人を見て少し安心してしまった経験あります。これが記事の言うことだとしたら、かなり根が深い問題な気がします。
そうなんです。そしてその麻薬に手を出した人は無意識に2つの行動を取り始める。
はい。
一つは、記事にもあるように、自分は伸び悩んでるけどあいつよりはマシだと他人を見下すことで安心感を得ようとすること。そしてもう一つが、より深刻なんですけど。
より深刻なもの。
ええ、優越感が得られない行動を避けるようになるんです。
優越感が得られない行動というと、
つまり成長に不可欠な地味な基礎練習とか、負ける可能性や失敗するリスクのある新しい試行錯誤です。これらは短期的な快楽をもたらしてくれませんから、むしろできない自分と向き合う不快さを伴う。
確かに。
その不快さから逃げるために、手軽に勝てる相手とだけ戦ったり、すでにできることばかりを繰り返したりするようになるわけです。
ああ、それはまさに成長に必要な活動そのものを自ら遠ざけてしまうっていう自己破壊的なループですね。
この糧である挑戦の機会を自ら捨ててしまう。だから記事の中にある優越感を楽しいと感じ始めた瞬間、人はもう伸びなくなっているという一文は、この恐ろしいメカニズムを実に鋭くついているんです。
いや、本当にそうですね。ただ少し意地悪な見方をすると、健全な競争心みたいなものも時には成長の起爆剤になったりしませんか。
なるほど。
あいつには負けたくないっていう気持ちが自分の限界を引き上げてくれるみたいな、全部が全部悪いことなのかなとも思うんですが。
非常に良い指摘ですね。もちろん健全な競争心が完全に悪いというわけではありません。ライバルの存在がモチベーションになることは大いにあります。
ですよね。
この記事が警鐘を鳴らしているのは、その競争の結果得られる優越感そのものが目的になってしまって、上達するためのプロセスを軽視し始める段階ということでしょう。
ああ、目的と手段が入れ替わる。
ええ、その境界線はどこにあるのかを自問することが重要なんだと思います。
なるほど。一度この優越感の味を知ってしまうと、なかなか抜け出せない引力がありそうです。記事ではこのループから抜け出すための具体的なヒントみたいなものは示されているんでしょうか。
はい、示されています。答えは驚くほどシンプルですが、実践するのは決して簡単ではない。
ほう。
それは、伸びるために必要な不快さを直視すること、これに尽きると。
不快さを直視する。具体的にはどういう行動になるんでしょう。
記事では3つの行動が挙げられていますね。
はい。
1つ目は、つまらない基礎練習にこそ未来の再現性があると信じること。2つ目は、失敗を恥ではなく改善のためのデータ収集と捉えること。そして3つ目が、 他人の評価ではなく、昨日の自分との差分だけを見ること。いやー、どれも言うは易しですよね。特に3つ目の昨日の自分だけ見るなんて、意識しないとすぐ忘れちゃいそうです。
本当に SNS を開けば嫌でも他人のきらびやかな成功が目に入ってきますからね。でもこの3つは結局評価の基準を完全に自分の内側に移すということですよね。
まさにここで記事の最後に登場する AI テクニカルライターなる人物のコメントがユニークで本質をついていて非常に面白いんです。
へえ。
この記事によれば、真の強者とは誰かに勝ったことを喜ぶ人ではないと。そうではなくて、昨日できなかったことが今日できるようになったという地味で静かな事実に対して脳汁を出せる変態的探求者のことだと。
脳汁を出せる変態的探求者ですか。すごい言葉ですけど、でも何かに夢中になっている人って確かに周りから見たら少し変かもしれませんね。自分の世界に没頭している感じが。
そうでしょ。
でもこれはユーモラスな表現ですが、学習や成長のプロセスそのものをエンターテインメントに変えてしまう力のことなんです。
ああ、なるほど。
できないという不快な状態を、なるほど今はこういうデータなのかと捉え直す地味な反復練習を、再現性を高めるための興味深い実験とみなす、この視点の転換こそが優越感の罠から抜け出すための最も強力な鍵になるわけです。
なるほどな。実験と捉えるのか。そう考えると失敗もただの失敗じゃなくて、次の仮説を立てるための貴重な情報になりますね。
そういうことです。
結果ではなくプロセスにこそ面白さを見出す力、それこそが持続的な成長のエンジンになると。
さて、今回はバドミントン教室のブログ記事というちょっと意外な情報源から、優越感と楽しさという私たちの成長を左右する2つの感情について深く見てきました。
他人との比較で得られる一瞬で消えてしまう快楽に依存するんじゃなくて、自分自身の内的成長に目を向ける、
はい、
できなかったことができるようになるという自分だけの資産が着実に積み上がっていく、あの静かでしかし確信な楽しさを見出すこと、それこそが持続的な成長の鍵だということでしたね。
そしてこの記事は最後に、私たち全員に非常に重要で時に少し耳の痛い問いを投げかけています。これはあなたにもぜひ一度、何かに行き詰まった時に自分自身に問いかけてみてほしいんです。
それは、私は今うまくなろうとしているのか、それともただ気持ちよくなろうとしているだけなのかという問いです。例えば仕事で新しいスキルを学ぶべき時に、つい慣れた作業に逃げて安心感を得ようとしていないかとか、この問いは自分の行動の本当の動機がどこにあるのかを確かめる強力なリトマス試験紙になるでしょう。
うまくなろうとしているのか、気持ちよくなろうとしているだけなのか。これは本当にあらゆる場面で胸に突き刺さる問いですね。今回の話は個人の成長がテーマでしたが、最後に少し視点を広げて考えてみるのも面白いかもしれません。
と言いますと？
もしこの優越感の罠に個人ではなくてチームや組織全体が陥ってしまったら一体どうなるでしょうか。
ああ、興味深い問いかけですね。例えば、ライバル企業に勝つこと、業界シェアで1位になることばかりが目的化してしまって、顧客への本質的な価値提供とか、自分たちの技術を地道に磨くといった構造作りを忘れてしまった組織。
そういう組織は短期的には成功しているように見えるかもしれません。でも市場環境が変わったり、新しい競合が現れたりした時にはとても脆いかもしれない。
ええ。
その先に待っているのは本当の成長でしょうか。それとも少し考えてみる価値はありそうですね。